ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは、私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はレターをいただきましたので、そのお礼の回にしたいと思います。ゆうこさん、こんばんは。赤と青とエスキースにとても感動して、他の人の感想を詳しく聞きたいと思っていたところで、ゆうこさんの配信に出会い、以降は素敵な言葉選びと綺麗な声に日々癒されています。ありがとうございます。私は光のとこにいてねがとっても大好きで、いつかゆうこさん読んでくださらないかなと思っていたところで、感想配信がアップされて嬉しすぎて初めてレターまで送ってしまいました。今までに体験したことのないくらい物語に引き込まれて、最後の方は二人の幸せを祈るように読んでいました。それと同時に物語終盤の二人の選択とその周囲の人のことを思うと、何とも言えない気持ちになりました。ツミデミックの感想会で消化不良になるような本というようなお話をされていましたが、その表現がピンときて、私はこの本で消化不良を起こしているのかもと少しすっきりしました。港やゼゼ、藤野のことを思うと心が痛いですが、環境に振り回されて苦しめられてきたユズとカノンが、今度は自分のために自由に生きられることを願ってしまいます。素敵な感想を共有してくださりありがとうございました。長文すみません。これからも配信楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。いやー、嬉しいな。初めてあのレターをくださった方かなと思いますね。ありがとうございます。そっか、赤と青とエスキースに感動されていたところ、私が配信した内容を聞いていただいたっていうことだったんですかね。いやー、そういうことありますよね。誰かのなんか感想を聞きたいって思うことってありますよね。好きな本ならなおさらなんかそういうふうに思ってしまう気持ち、よくわかるなと思います。光のところにいてねがとっても大好きだったということでね、いつか私が読まないかなと思っていてくださったということで、これはなんかすごく面白いなと思うんですけれども、そうですね、私が何に面白いなと思っているかというと、直木賞とか本屋大賞とか結構読まれる方多いと思うんですよね。で、他の人の感想聞きたいなとか、そういう本の感想サイトとかって見られる方も本当多いと思うんですけれども、そういう人がこのスタイフにもいるんだっていうことがね、まず一つ面白いし、やっぱそういう世界は広がってるんだなっていうふうに思います。で、いつか私が読まないかなと思いながらその日々の配信を聞いたり、チェックしてくださってるっていうところもすごく面白くて、なんかこれ読んで見てほしいなって言ってくださる方もいれば、言わずに、あ、まだかな、今回は違うかみたいな、そんな風にね、思ってくれてるのかなと思うと、なんか申し訳ないやら、なんかそう、私の配信の一つ一つにそういう反応が、すごく小さな反応かもしれないですけど、あ、今回違うなとか、あ、来た来たみたいな、そういうのがあるんだなと思うと本当に面白いですし、以前レターいただいた方で、私の配信の、なんて言うんですか、テンポが割と早めだったりするので、あ、この感想会にレター送ろうかなと思って、ちょっといろいろ考えていたところにまた違う配信が来て、あーって流れていくみたいな、なんかね、聞いてくださってる方がそれぞれそういうなんかすごく小さな あの反応だったりとは思うんですけれども、そういうことがあの私の配信によって起きているのかと思うとすごく面白いというか、なんか面白がってはいけないのかもしれないんですけれども、なんかすごいことが起きてるなっていうふうにあの感じました。はい、読んでくださらないかなと思っていたっていう表現がねすごくあの素敵ですね。ありがとうございます。でね、この本読まれて今までに体験したことのないくらい物語に引き込まれたということで、いやー、わかりますね。あのやっぱこの主人公のユズとカノンがの育った環境、置かれた状況がなかなか共感できない、極限のところにいる二人なような気がしますけれども、なんか そこで育った二人は、やっぱりこう等身大の女性として描かれているというか、その心の機微だったり、あの相手を思いやる気持ちみたいなものを、あの一尾道さんがすごくこう丁寧に分かりやすく書かれていると思うんですよね。で、そしてこうありありと生き生きと書いているので、まあ、すごく呪縛の中で生きている2人なんですけれども、その描き方自体はすごくこう自由にのびのびと書いているっていうところが、この主人公であるユズとカノンに、読んでいる私たちがこう入り込んでしまう、同じ境遇にいる人ってほとんどいないと思うんですけれども、あのまるでこうユズだったりカノンになったかのような気持ちで読ませてもらえるっていう、それがねやっぱ入り込んでしまうっていう、そういうことを引き起こしているのかなと思いますよね。ね、あのこの2人に幸せになってほしいと願う反面、周りのことを考えると何とも言えない気持ちになるっていう感想についてはですね、後半にもその湊やゼゼ藤野のことを思うと心が痛いっていうね、そんなことも書いてありましたが、まさにそれが何ていうか私にはなかった視点だなと思って、このレターをいただいて気づいたことでもあるんですけれども、私はだからもうカノンとユズのことをなんていうか全推しなんですよね。全力応援みたいな感じで読んでたので、その周りの人がなんて思うかっていうところは私にとってはこう二の次にしてしまっていたなということに気づかされました。なんとなくね、今改めてこう振り返ってみると、なんか障害物競争のように見えていたというか、前半はね本当にこう飛び箱を飛んだりこう網をくぐり抜けたりで、2人いて協力してでもこうそれぞれでこう走ったりみたいなことをしながら障害物競争で、最後はもうあの直線をこう2人駆け抜けていくのをこう応援してるみたいな、そんな気持ちでいたので、なんかその周りにいる人のことはもう全く私は目に入ってなかったというか、でも言われてみれば確かにそうで、あの湊とか藤野の気持ちになってみるとやっぱり複雑ですよね。で、何よりもあのゼゼ、カノンの娘のゼゼのことを思うと、あのなぜかこちらがこう申し訳ないような気持ちになってしまうというか、ただカノンの娘なのでゼゼもきっとその大きくなればいろんなことを理解していくだろうし、カノン以上にあのゼゼもゼゼらしく生きていく、そんな人になっていくんじゃないかという予感はあるものの、やっぱりあのしなくていい悲しい思いをゼゼにはさせてしまった可能性があるので、そこはちゃんとあの読んでいく中でもう少し感情に寄り添うべきだったなと思って、 このレターをいただいてね、そんなことに気づかせていただきました。ありがとうございます。で、ツミデミックの感想会で私が消化不良に なるような本だというお話をしたことを、この方は光のとこにいてねに対しても消化不良を引き起こすお話だというふうに思われたっていうことでね、やっぱりそれはさっき話したように自分の幸せ、自分が一番大事にしている人をこう選んでしまうことで、そうじゃない人がどういう気持ちになるかとか、自分と自分が愛する人の幸せを最優先にしてしまった時に、そうじゃない人が悲しい気持ちになる、それでいいのかなっていうモヤモヤ、その辺を消化不良と思われたのかもしれないですよね。だからその自分も周りの人もこう 100% みんなが幸せっていう状況ってあるのかなって思うんですよね、私は。で、私は自分が一番大事だと思っているので、その周りのために自分自身が何かをこう背負ったり受け負ったり、なんかペナルティを受けるようなことはあってはいけないなって思う。それが周りの幸せになるとは思えないというタイプなんですけれども、とはいえ自分が良ければあとは何でもいいのかってわけではないのでね、やっぱその辺の葛藤っていうのは常につきまといますよね。いやいや、本当にね、このレターいただいてからそんなことをな、ブワーっといろんなことを考えて、やっぱり人の視点っていうのは限界がありますし、どうしても偏りがあるので、自分以外の人とその読書の感想を共有することで、いろんな視点から物事を見られるようになるというか、気づいてなかったことに気づかせてもらえる。で、そのどっちがいいとか悪いとかではないと思うんですけれども、自分が見ている視点以外にもいろんな視点があるということを知っておくことはすごく必要だなと思うんですよね。コメントやレターをいただくたびに、私はそういう自分にはないものを教えてもらってるような気がしていて、本当に毎回感謝しています。ありがとうございますね。今度は自分のために自由に生きられることを願ってしまいますと。願ってしまいますっていうのもね、なんかこのレター主さんらしさが出ているような気がして、願ってはいけないかもしれないという思いと、どうしても願わずにはいられないという、その葛藤の中にある言葉なのかなと思いましたね。今度は自分のために自由に生きられることを願ってしまいます。私もそう願わずにはいられなかった本だなと思います。素敵な感想を共有してくださりありがとうございましたということで、こちらこそです。本当に素敵な感想を共有していただいて、私の方がありがとうございますでした。これからも配信楽しみにしていますということで、ありがとうございます。最近はですね、スタイフで話したいと思う本を選ぶという、その本の選び方に一つ新しい要素として、こうスタイフで話したいかどうかっていうのも加わってきたりして、それがすごくなんか面白いなと思うんですよね。本屋大賞とか直木賞の作品は結構そのこのスタイフで話したいから読むという、そんな動機も結構含まれているような気がしていて、それで何がいいかっていうと、 その本を読んでいる方とこうやってコミュニケーションできるからっていう、その果実を私は取りに行っているような気がするんですよね。うん、だからたくさんこの世の中に本がある中で、古いものからどんどん新しいものがこう世に出されていっている中で、全部読み切るっていうのはもう、絶望的に難しいわけなんですけれども、それでもどんな本を読んでいくかという観点の中に、その自分が好きなジャンルとか好きな作家、知識のために読みたいとか、自分のものの見方を改めたいとか、いろんな目的や動機がある中で、私はこのスタイフで話してそれを読んでる人とコミュニケーションしてみたいという、そんな動機が一つ加わって、今までそこまで読んでなかった本屋大賞とか直木賞の作品を、読んでいるという、そんな楽しみを一つね、追加させていただいているなと思います。いや、長くなってしまいました、すいません。本当にいただいたレターでね、いろんなことを考えて、心の中に浮かんできた言葉を話してしまいました。こちらこそね、長い配信になってしまってすいません。また気が向いたらで構いませんので、レターやコメントいただけたらすごく嬉しいです。あとはね、こんな本読んでますよっていうのを言っていただくのもね、すごく嬉しいので、もしよかったらおすすめの本なども教えていただけると嬉しいなと思います。はい、ご負担にならない程度で大丈夫です。ということで、本当にレターいただきましてありがとうございました。励みになります。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。